はい、使徒の働きの28章を開いてください。使徒の働きがついにね、最後の章になります。結構長かったですね。28章1章ずつやっていきましたから、ほぼ結構長い期間がかかりましたが、ついに終わりますですね。まあ、使徒の働きと言いますけれども、まあ、もっと、ね、正確に言うと使徒たちを通しての聖霊の働きなんですね。でここは28章ですけれども、もし、ね、よかったら、Google とか、ね、検索で Acts 29と検索してみてください。 ACTS、 これが、ね、使徒 の、英語での使徒の働きの、本の名前ですね。アクツですね。そして29と書きます。そうするとですね、いろんな、働き、宣教の働きの、サイトが出てきますですね。で、お隣の国韓国で、あの CGN テレビとかをね、こう日本でも放映しているサラン教会っていうのがありますけれども、私が CGN TV をですね、このテレビ番組を見ていた時に、牧師さんのね、説教の後ろの方にやはりアクツ29と、書いてあるんですね。で、それはなぜかというと、今もこのだから使徒の働きのっていうのはここで閉じられる本ではなく、書物ではなく、開かれて継続していて、私たちはその続きなんだと、人たちが言われて教えていたことを私たちは本当に固く守って、聖霊の働きがある、そういう教会をね願ってるんだということで、アクツ29と、そのように、まあ、書き記しているわけですね。だから28章今日終わるんですけれども、実はその私たちは延長に生きているんだということを知っていただくといいと思うんですね。で、前回の学びで、このパウロたちが乗っているイタリア行きの船が難破しかけましたが、大破したんですけどね、船はね、一人も命を失われることなく、まあ、島にたどり着くことができて、それで28章でその島での話から始まりますが、で、そしてローマに行くわけです。ここの島からマルタ島というんですけど、そこからね。で、ついにパウロに示されていたこと、つまりエルサレムで証しをしてように、ローマでも証しをしなければならないという、このイエス様が言われたことが実現するわけなんです。で、それと同時にですね、もうこの使徒の働きの初めにイエス様が約束しておられたことが実現します。覚えてますか？あなた方の上に聖霊が臨まれると力を受けます。そしてエルサレムをはじめユダヤ、サマリア、そして地の果てまで私の証人となりますということで、はじめにエルサレムから始まって聖霊が下りましたよね。で、7章でステパノの殉教でユダヤとサマリアの全土に広がったのが8章から12章まででした。13章からアンティオキアの教会があり、そしてそれをあのユダヤ、サマリアを超えたところですね、なんです。そして地の果てと言ってますけれども、エルサレムからはですね、ローマは最果てと言ってもいいかもしれません。その当時の世界帝国、ローマ帝国の首都に伝えたわけなんです。そしてそれがもう世界そのものと言ってもいいのかもしれませんが、パウロがローマにいる時に書いた本の一つが、手紙の一つがコロサイ書なんですけれども、一章の6節で、この福音はあなた方が神の恵みを聞いて本当に理解した時以来、世界中で起こっているようにあなた方の間でも実を結び成長していますと。世界中にもう福音が 広がっていたというっていうわけです、まあ、当時の世界というのがこのローマの世界だったんですけども、私たちは地球っていうのかな、大航海時代の時にもっと大きいことが分かって、そして世界の隅々にまでイエス様を明かししていくという聖霊の働きが、力が今も働いておられて、私たちにも働いているんだということになるわけですね。では28章を一節ずつ見ていきます。こうして助かってから、私たちはこの島がマルタと呼ばれていることを知った。マルタ島ですね、さっきどなたか聖書地図を早速ね手にしてましたが、ぜひね手にしてみてください。マルタ島はですね、イタリアの南にあります。でイタリアのすぐ南、半島のすぐ南にシチリア島というのがありまして、そのシチリア島のすぐ南にマルタ島というのがあります。今はマルタ共和国という国です。その島とあともう、いくつかの島でマルタ共和国が、になっています。で皆さんもねマルタと調べてみたら、とっても綺麗なところで観光地になってます。昨日も僕調べた時にね確かめたんですよ。そしたらね、海の上にねこう船が乗っかってんだけど、空中に船がね浮かんでる感じになってます。あまりにも海が透き通っていて、影もできてんですね、このだからなんかね、なんか空中に浮かんでる感じだったの。だそれだけ透き通った水、海の水ね、とっても綺麗なところで重要遺産、この中世とかですね、いろんな遺産がこの残っているという素晴らしい観光地に今なっています。で当時はどういう状況だったのかというのを2節を見るとよくわかりますが、島の人々は私たちに非常に親切にしてくれた。雨が降り出していて寒かったので、彼らは火を焚いて私たち皆を迎えてくれたと。この島の人々っていうところを、言い換えるとですね、ローマの一章の14節ね、未開の人って書いてあるんですよ。英語だとバーバリアンっていうふうに訳してるのもあって、野蛮人っていうふうに普通訳されるんですが、しかしですね、この当時のこのバーバリアンっていうのは、未開の人っていうのは、いわゆる私たちが考えるようなものではなくて、ギリシャ語を話さない人たちっていうような意味です。ギリシャ語を話さない人たち、そう言ってもね、やっぱりね、ギリシャ語を話さないということは文明から離れているっていう、そういう見方もあったかもしれませんが、私に考えるような、この何ていうのかな、原住民みたいな感じではありません。もうね、すでにね、リステラでパウロが足苗の人を立たせたときに、人々がリカオニア語で、神々が人間の姿をとって私たちのところに送られになった、送られになったっていうか、ギリシャ語じゃなかったんですよ。ギリシャ語じゃなくて、その現地の言葉が主に話されていて、だから、そのギリシャ語を流暢に話すパウロをしてもですね、なかなかコミュニケーションが取れないような、そういう人たちなわけなんですね。またローマの市政、ローマのそのなんか統治があまり行き届いて、いないような、そういうようなところなわけですね、この島の人々。具体的にはなんか歴史を紐解くと、フェニキア、今のレバノンのあっちの方、シドンとかあっちの方から来た人だと言われてますけれども、そういう人たちとのやり取りではおそらく、全く通じないってことではなかったと思うんですけれども、ごく基本的な、このギリシャ語で、何とか、言葉を通じ合わせていたと、あるいは 身振り手振りっていうのがあったかもしれませんけれども、彼らがですね、非常に親切にしてくれたっていうんですね。嬉しいですね。パウロのローマへの旅は、まず親衛隊の、ユリウスという百人隊長、彼もとても親切にしてくれましたですね。で、囚人たちを殺そうと、こうローマ兵たちが逃げ出すんじゃないかと思った時もですね、船の上で、パウロゆえにですね、この百人隊長はそれをやめさせたとあるわけですけれども、今ここでは彼らが本当によくもてなしてくださったという、だからこれに神様の何て言うか、好意っていうか、神様与えておられるね、好意のこの背後にあるこの神様の働きですよね。で、 まあ、この時期は冬だってことを思い出してください。冬だったから本当は後悔してはいけなかったのに、ちょっと動いちゃったので暴風に巻き込まれたっていうのがいきさつじゃないですか。だからまだ冬なんですよ。でそれでここで、この過ごさざるを得ないんですけども、今雨も降っていたし、まあ、非常に寒くなっていたので、彼らは火をくべて、この火を作ってくれたということです。で3節ですが、パウロが枯れ枝を一抱え集めて火にくべると、熱気のために一匹のマムシが這い出してきて、彼の手に噛みついたということですが、パウロね、すごいなと思うのは、自分自身ね、疲労困憊してたと思うんですよ、この船から上がってきたばかりでね、なのに体を動かしてるんですよね。でパウロというのは非常にエリートで、学術学問があって、知的な人であるんですけれども、彼は非常に実際的な人で、動く人でした。使える人でした。だから、第一テサロニケの2章の9節で、あなた方は私たちのロークとシンクを覚えているでしょうと、具体的に彼は行いを示すことによって模範を見せてきたわけですね。だから口だけで言ってる人ではなかったんです。動いている人だったということです。ところが今一つの事件が起こって、マムシが彼の手を掴みついたんですね。島の人々はこの生き物がパウロの手にぶら下がっているのを見て言い合った。この人はきっと人殺しだ。海からは救われたが、正義の女神はこの人を生かしておかないのだ。しかしパウロはその生き物を火の中に振り落として何の害も受けなかった。人々は彼が今にも腫れ上がってくるか、あるいは急に倒れて死ぬだろうと待っていた。しかしいくら待っても彼に何も変わった様子が見えないので、考えを変えてこの人は神様だと言い出したと。パウロが蛇に噛まれても害を受けなかったという出来事、なんかこのことってなんか思い出しません？イエス様が言われた言葉で。あ、なんかうなずいてますね。嬉しいな。イエス様が宣教命令を出された時に、マルコの16章の17節ですけども、印が伴うって言った印の中にあるんですよ。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉で語り、その手で蛇をつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、病人に手を置けば癒されますというイエス様が言われた言葉があって、その時に弟子、パウロはその場にはいなかったけれども、ね、十二弟子一人ではないですからいなかったけれども、彼はこのイエス様の言われたことを意識していたことでしょうですね。今マムシが噛んだけれども毒によって死ぬことはなくですね、生きるわけなんですね。でね、ここの箇所を使ったりとか、いろんなこの、悪霊を追い出すとか、そういうことをですね、このクリスチャンのグループの中では、一部ではそれをね、試してみようとする人たちがいるんですよね。マムシに噛まれても大丈夫かどうかとかですね、そういうことをやってみたり、するわけですね。でもね、そこまでいかなくても悪霊追い出しをやらなければとかね、こういうことをやってみたりとかしますけど、そんなことね、なんか一生懸命探す必要ないんですよね。イエス様、聖書には主を試してはならないと書いてあります。ここの文脈はパウロが宣教の働きをしているということですね。そしてイエス様が、この、命じられたわけですね。すべての作られたものに、この福音を語りなさいと。でこのように言われた中での印なんです。なので不可逆的なもの、この宣教の働きのところで、これはよくあることなんです。 この蛇に噛まれるとか毒をこう、飲まなければいけないまでいかなくてもですね、数かそして害を受けないということは、もう数えきれないほどそういう証っていうんですか、印っていうのもあるんですね。私の、知り合いのお父さんがタイにおける宣教師だったんですけれども、ボウフラの入っている水を飲まなければいけないと、だそれ以外に水がなかったわけですよ、その状況の中でですね。それで飲んだと、でも害を受けないんです。で私たちも、あるところにいました。そしてある大きな事件が起こりました。その飲み物、この売られているものの中には、飲んではいけない、口に入れてはいけない、普通他のところに使う物質が入っているっていうことだったんです。でそれを1年間ほぼ毎日飲んでました。どうですか？大丈夫です。でこういう話はよくあるんですですね。で島の人々の反応が非常に興味深いです。パウロが蛇に噛まれたのを見て、ようやく海から救われたのに、こんなことになったら人殺しなんだよこの人はって、相当悪いことやってるから、こんなせっかく海から救われたのに死んでしまうんだというね、いうことを言っても全然害を受けなかったら、この人は神様だってね。まあでもこれってありがちな反応ですよね。まあ、ここまで極端じゃないかもしれませんけれども、なんか悪いことが度重なるならばそれはバッチだということですが、すごいことが起こるとこの人は尋常な人間ではない、なんだかの神様だとかね、こう言われるわけじゃないですか。でそこまで、極端、これまあ普通のね、普通の一般の人たちの反応かもしれませんが、実はユダヤ人の中でもそういう考え方が、ゼロではなかったんですね。覚えてますかね、ヨハネの9章だったかな、生まれつきの盲人に、このように生まれつきの盲人、生まれつき目が見えなかった、じゃあ本人がお母さんの胎の中で、子宮の中で罪を犯したか、親が罪を犯していたかに違いないという考えがあったんですよ。何かそういうことが起こったらそうに違いないっていうんですね。でその反面ですね、今度は何かいいことが起こってると、この人は素晴らしいに違いないってこうなるわけですよですね。で何かこう神様だってこう言っちゃってるわけですけれども、でそういうことではなくて、パウロ自身は何にも変わってないんです。カイサリアで牢屋にいる時にも主は共におられて、今マムシに噛まれても毒によって害を受けてなくても主が共におられるんです。とかく私たちクリスチャンでも何か悪いことが起こると、こういう罰が当たったというか、こう神様がなんだかなんだか、そしてこの人はなんか神様に用いられてる、素晴らしいから、ああこの人素晴らしい、ああこの人神様の近くにいて私ダメな、こうやってなんかね、こう上げ下げするんだよね、上げ下げ違いますよね。パウロと主がどんな時にも共におられて、全くパウロはパウロであって変わっていないわけなんです。7節です。さてその場所の近くに島の長官でプブリウスという名の人の所有地があった。彼は私たちを歓迎して3日間親切にもてなしてくれた。まあパウロのね、先ほどの姿をね、聞いたのかもしれませんね。それでこの私たちと書いてますから、パウロの他にルカ、ね、同伴しているのが、あとアリスタルコという、この同労者もいましたね。その一行を、この町の長官が、歓迎してくれたわけです。たまたまプブリウスの父が発熱と下痢で苦しんで床についていた。パウロはその人たちのところに行って彼に手を置いて祈り癒した。このことがあってから島にいた他の病人たちもやってきて癒しを受けたということで、マルタ島はですね、マルタ熱っていうのがあるそうです。この感染症ですね。 なんかちょっとね、身近ですね、感染症。でね、その熱に侵されていたんですが、パウロはですね、本当に忠実な人です。こういう時にも主にお仕えして、彼に与えられていた賜物ですね、信仰の賜物、そして癒しのために祈った。ということです。それで皆が、それを見て癒されたので、島中の人たちが、病人が、連れてきたんだと。そして癒しを受けたと。素晴らしいですね。言葉があまり通じないという、そういう中にあったんですが、こういう形で行いによって、証を立てることができたわけなんです。とかく私たちは宣教とかですね、言うと、あと証というと、私きちんと伝道できないっていうふうにこう思ってしまいがちですけれどもですね、どんなに制限がされているような状況であっても、何らかの形である時には行いのみによって、このパウロの場合は癒しのみだったんです。ここでイエス様を伝えてないですけれども、その名前を言ってないんですけれども、けれどもその制限がある中、限界の中で宣教はできるんですね。でその力強い宣教は行いによる宣教であります。そうですよ、ロゴス東京はですね、2011年に始まりました。まもなく10年、もう10年経ったんですけど、2月から始めたので、まもなく311ですよね、で1ヶ月後に、もう始まってから1ヶ月後にですね、地震起こってから1ヶ月後に20回行ったかな、もっと行ったかな、救援旅行行ったんですよ、復興支援ですね、東北地方に。そしたらですね、もうあそこではクリスチャンの存在はもう一部になっています。で他のボランティアの人たちが行くんですけども、いなくなっちゃうんですよ。でもクリスチャンは残ってるんですね。でそれでその信じる信じないまで行ってないけれども、でもクリスチャン、キリストってイエスって、ね、彼僕は言われたのね、イエスの人たちはって言うんだよね。なんだけど彼らはね、信仰深くて、その遠くの人たちが、あそこにいる人たちがね、神様って言ってるもんだから、しょっちゅう。だからその神様じゃないって分かってるんですよ。神社の神様じゃなくて、仏教の神様じゃなくて、このイエスなんだっていうことなんですね。でまた人々は私たちを深い尊敬を表し、私たちが船出するときには必要なものを用意してくれたと。まあ、すごい純朴っていうのかな、義理がたい人々ですよね。癒してもらったので、船出するときの必要なものを用意してくれたわけなんです。で先ほどのね、東北支援のお話をしますとですね、気仙沼っていうところに行ったんですね。2回目、1回目はそこまで行かなかったんです。気仙沼っていうのはね、岩手県との県境です。ずーっと行って、まあ遠く、あんま詳しい人いますかね、県境で、もうほとんどね岩手県なんですよ。だけどまだ宮城県で、でね、行った時に救援物資を渡した後で、また漁ができるようになったら、つまり復興したら、お返しがしたいってこう言うんですよ。まあね、これ挨拶言葉だなって思ったんです。普通そうじゃないですか。とても嬉しいから、だけどまあ一応名刺は渡しておいたので、渡してはいたんですけども、で数ヶ月経った時に、夏だったかな、だからね、ニュースで気仙沼でカツオの初、なんていうんだっけ、あれは水揚げ、ニュースが出たんですよ。あ、よかったな、復興し始めたなとかって思い始めて、ピンポンってなるわけ、ピンポン。したらね、ヤマトの来る宅急便開けたら、でっかいカツオが2匹だったかな、3匹だったかな、入ってましたね。とってもギリがたいんですよですね。一度やってもらった親切に対してお返しをしたいって、まあそんな感じですよね、今ここでもね。11節です。3ヶ月後、私たちはこの島で冬を越していたアレクサンドリアの船で出発した。その船首には ディオスクロイの飾りがついていたと。で3ヶ月経ってようやく、まあ、その波も収まって、このローマに旅をすることのできるこの船に乗ることができたわけです。アレクサンドリアの船と書いてまして、で私ね、あれあの船直したのかなとかって思ったんですけど、よく考えるとあれ座礁してますからね。ということでこれ違う船なんですよ。違う船だから多分マルタ島って結構経由地として使われてる感じがしますね。だからエジプトのアレクサンドリアからやってきた船で、このイタリア行きの全く同じその経あのその何て言うかな行く場所のエジプトからローマに行く船ですね。で別の船に乗って、で船首にはディオスクロイっていうのは、これねデウスゼウスの双子の子って意味なんですよ。そうですね、ゼウスの双子の子だから偶像ですよ、偶像。こうやって見るとでそれをついてるのに、まあ、乗っかるわけなんですよね。でもね、そのゼウスの子供が自分たちを守ったのではないっていうことはもうみんな知ってますね。ね、一緒に乗ってった囚人たちも含めてね、他の人たちも含めて生き残った人たちね、パウロの髪だよなってまあ分かってたと思います。だからこれすごくなんか身近に感じません？私たち日本に住んでいて、いろいろな神様が拝まれているわけですけれども、けれどもいやいや、イエスの神様だよねって、イエス様だよねっていう証しができるといいですよね。で、私たちは白草に寄港して3日間そこに滞在し、そこから怒りを上げてレギオンに達した。1日経つと南風が吹き始めたので、2日目にはプテオリに入港したということですけれども、シラクサというのはシチリアとさっき の北にある島ですね、大きな港 でレギオンというのはイタリア半島の南端にある町ですね。でそこの、レギオンからプテオリまでは北に360キロあります。だすごい遠いんですですね。だから東京からだと何だろう、福島とかあたりかな、宮城県かな、結構遠いでしょ。なのに2日で着いちゃったと。なぜかっつったら南風が吹き始めたからなんですね。でこのプテオリというのが実質、この世界から集まってくるこのローマに、この荷物を、届ける時の港になってます。まあ、日本だったらどこだろうね、横浜の横須賀とか分かんないけど、横須賀ってどこですかね、東京だと埠頭は、まあ、いろいろあるかと思うんですけれども、その別に東京の目の前じゃないじゃないですか、ちょっと離れたところで大きな港みたいな。でこのプテオリがそういうところだったんですね。でその町で私たちは兄弟たちを見つけ、進められるままに彼らのところに7日間滞在した。こうして、私たちはローマにやってきた。ローマからは私たちのことを聞いた兄弟たちがアピフォルムとトレスタベルまで私たちを迎えに来てくれた。パウロは彼らに会って神に感謝し勇気づけられたと、ね、ここで勇気づけられたとありますけれども、パウロのことをよくローマの兄弟たちは知っていたんです。だからわざわざまだ到着もしていないのに、その知らせを聞き入ったら、そこまでね来てくれたというね、そこまで、ローマの兄弟たちはパウロのことを知っていて慕っていたんです。何でか分かりますか？分かる方、ヒントは来週から学ぶところです。ローマ人への手紙、これはパウロがローマに行く前に書かれています。コリントから書いていますですね。そこでパウロが、次回学ぶところですね、1章の10節で、祈る時はいつも神の御心によって今度こそついに道が開かれ、何とかしてあなた方のところに行けるようにと願っています。私があなた方に会いたいと施設に臨むのは、御霊の賜物をいくらかでも分け与えてあなた方を強くしたいからです。というより、あなた方の間にあってあなた方と私の互いの信仰によって共に励ましを受 受けたいのですということで、このようなパウロの、この励ましを共に受けたいということがね、本当に起こったわけなんですよね。で、私たちもね、こうやっていつも集まってますけれどもね、今コロナ禍でね、なかなかできない。だからパウロがね、本当に道が開かれてくれても妨げられてるなっていうようなじれったさがありますけれども、けれどもね、他の教会から兄弟たちが来たとかね、そういうことがあったらね、本当に嬉しいじゃないですかですね。まあ、そういう交流が、こうもうすでに出来上がっていたわけなんですね。で、16節です。私たちがローマに入った時、パウロは監視の兵士がついてはいたが、一人で生活することを許されたと。まあ、素晴らしい待遇ですね。囚人であるにもかかわらず、パウロは自分で宿を借りて、で、その後でね、最後見ると自費でね、まあ、アパートじゃないけども借りてるんですよ。今こう宿なんですが、すごいと思いますね。囚人なのに監獄に入れられておらず、まあ、鎖はついてるんですよ。監視の兵士はいるんだけれども、まあ、他は自由にすることができたわけなんですね。まあ、ローマ市民だということがあります。一つは彼は特権があったんです。あとはいろんな行為が寄せられていたというのもあったと思いますが、まあ、その中でパウロはなんていうのかな、今までの彼のすごい強い願いが、つまりイエス様の福音を伝える、神の国を明かしするということが存分にできた時期になりました。この監視の中でのローマの生活で4つの手紙を書いてます。しばしば獄中書簡と言われます。獄中って言ってるけどね、まあ、実際は自分で借りたそのところからね、書いてる。でも鎖にはつながれてるっていう。エペソ人への手紙、ピリピへの手紙、コロサイ人への手紙、そしてピレモンへの手紙です。で、この4つを書いた。で、もしパウロが牢屋に入っていなかったら、この捕まえられていなかったら、パウロはいろいろ動いて書いてる日もあったかなっていう感じですよね。その今の4つの書物を取ってしまったと想像してみましょう。エペソ、コロサイ、ピリピ、そしてピレモン、やばいですよね。とっても大事なことが書いてあるのがなくなってしまいます。で、パウロはそこで手紙を書くことができ、そして鎖につながれていても本当に伝えていくことができて、ピリピの一章ではこの時に親衛隊の人たちに福音が広がっていったということなんです。皆さんね、私は制限されているって思っててもですね、制限されてないんですよ、神の言葉は、と第2のテモテにパウロは言っていますが、パウロにとって鎖がつながれているのではなくて、つながれていたのはある意味でローマ兵の方だったんですよ。彼は福音を語りました。神の言葉を語りました。でもそのローマ兵は逃げることができません。4回交代ですから、6時間で6時間の間、まあ、基本的にずっとパウロから話を聞いていなければならなかったんですよね。逃げたくても逃げられない。どっちがある囚人なのか。本当に自由というのは何かっていうのはね、本当に私たち何ていうかな、点検する必要ありますよね。今何かできないできないできないって言ってるけど、実はこの状況だからこそできるっていうことがあります。あ、そうそう、これ本当現在進行形だからね、お話しますよ。結構ね、牧師さんたちとこう会っていると、コロナになって来れなくなっちゃった人もいるけどね、実はね、コロナになったから来れるような人っていうのがね、増えたってね、ですよね。例えば仕事が少なくなったというのもあるかもしれないけど、ね、でもそういう、ね、うちの教会でもね、ほら、コロナの流行してからも、ね、来るようになったっていう方もいらっしゃるじゃないですか。ね、本当に分からないですよね。そして17節から、 3日後、パウロはユダヤ人の主だった人たちを呼び集めた。そして彼らが集まった時、こう言った。兄弟たち、私は民に対しても先祖の慣習に対しても何一つ背くことはしていないのもかかわらず、エルサレムで囚人としてローマ人の手に渡されました。彼らは私を取り調べましたが、私に死に値する罪が何もなかったので釈放しようと思いました。ところがユダヤ人たちが反対したため、私は仕方がなくカエサルに上訴しました。自分の同胞を訴えようとしたわけではありません。そういうわけで私は彼らにあなた方に会ってお話ししたいと願ったのです。私がこの鎖につながれているのはイスラエルの望みのためですということで、パウロはね、もちろん同胞に対する自然の情があったと思います。自分は決してあなた方に敵対するために上訴したのではありません、やむを得ずなんですということを言っています。でもちろんここでユダヤ人に対する彼らの霊的な愛を持っていました。つまり救われてほしいと思ったわけです。パウロは今までの宣教の中でユダヤ人にまず伝えていたことを皆さん思い出してみてください。どこか新しいところに動くと必ずシナゴーグ、ユダヤ教の街道の中に入って安息日に教えているところで、そこで福音を語ったんです。でイエス様も街道で多く語ったと同じようにですね、まず街道に行って、そして語って、そしてこの方こそが約束の方なんだと言ってですね、こう述べ伝えていったわけなんです。でその中で、この改宗した異邦人とか、あるいは神を敬う人と呼ばれている、改宗までしてないけれども神様を、ユダヤ人の神をよ、信じているその異邦人たちがイエス様を信じていったということなんですね。そして、このユダヤ人の多くの人が拒んでいくんだけども、異邦人の方で信仰を持っていくことになってったということで、ユダヤ人に伝えるんだけれども、それからユダヤ人がこのなかなか受け入れないというところで、今度異邦人に伝わっていくっていうですね、このパターンがずっと続くんですよ。でここでもまずユダヤ人に伝えると、イエス様は何とおっしゃったか覚えてますか？このカナン人の人が来て、娘が悪霊に疲れてるって言ったら、子供のパンを取り上げて子犬に与えるのは間違ってるだろうって言ったら、ね、だから犬が異邦人で、子供があれですよ、ユダヤ人ですよね、イスラエル人ですよ。そこではでもね、パンくずもいただきますと言って彼女が言って、この信仰に驚イエス様は素晴らしいということで、それで癒されたんですよね。ということで、神のご計画がユダヤ人をはじめとしてっていうのがあるんです。ローマの一章の16節、もうなんか予告編が結構今日あるね。もうローマつながってますから、もうローマにいるのでね。一章の16節に、私は福音を恥としません、福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力ですと書いてあります。ユダヤ人をはじめ、そして大事なのは異邦人も信じる人すべてにということで、ユダヤ人だけではなく異邦人もなんです。でしかもローマ人の手紙を学ぶと分かるんですが、真ん中のところにパウロが何ていうかな、こう重々しくなっているのが出てくる。それは本来ならユダヤ人が信じるものなのに、ユダヤ人のイスラエルの望みのためなのに、肝心のユダヤ人の多くが拒んでしまっているっていう問題なんですね。でそれが9章10章11章に書いてあります。で11章のところでパウロは神様の不思議な摂理を書いてるんです。それは何かって言ったら、ユダヤ人たちがイエス様を信じない、拒んでいるということによって異邦人に福音が伝えられていくと、救いが起こっていく。これも神様は想定済みというか、パッケージでご計画の中に入れていたって話なんですよ。もともと異邦人に福音を伝える、救われてほしい、全人類が救われてほしいというご計画は持っていたんですけれども、ユダヤ人が拒むということ、自分が選ばれた神が、ご自身が選ばれた民が拒んでいくということもお持ちになって、そして異邦人に伝えられていく。でその異邦人に伝えられていくのを妬むユダヤ人が出てきて、そして最終的にはイスラエルも救われるっていうですね、でこういう話を書いてます。これね、そこになったら話しますけれども、 ですね。でもこれをパウロはね、理論的に話してるというよりも現実にそれを通ってきた中でね、こうあのローマ人の手紙を書いていくんですね。で21節、すると彼らはパウロに言った。私たちはあなたについてユダヤからの何の通知も受け取っていません。またここに来た兄弟たちの誰かがあなたについて何か悪いことを告げたり話したりしたこともありません。私たちはあなたが考えておられることをあなたから聞くのが良いと思っています。この宗派について至るところで反対があるということを私たちは耳にしていますから。結構この人たち幸いだったっていうか、他の地域だともうあのテサロニケとかね、あとベリアに行ってもテサロニケから追っかけてきたとか、もうコリントに行ったらも口汚く罵られたとか、エペソに行ったら、エペソはあれか、あれあのユダヤ人じゃないね、あの異邦人の方で、あのアルテミス の、あの銀細工人だよね。だけどそれでエルサレムで騒動が起こったと。だけどこの人たちは幸いにそういう悪い知らせを受け取ってなかったんです。ただこの宗派については反対があるっていうことだけは分かっていたと。だけども私たちは本人から聞くのがいいと思ってますと、噂に頼らないで。これすごいいい姿勢ですね。あのクリスチャンの中でもよく起こります。ですか、偉いことを言っている人たちの中でもよく起こります。これはこうなんだとか言ってですね、それってそうなんですか、実際聞いたんですか、いやあの人がこう言ってたからってちょっと待って、本人から聞かないとまずいでしょってですね。で本当彼らは素晴らしいですね。でパウロはこれは絶好の証の機会だってことをもうね、この前はアグリッパだったけどもね、アグリッパに対してこれ王様だけど、今度はユダヤ人たちの、あの人たち、お芋だった人たちですよ、正式にねそう言われたんだからしっかりと語っていくということを行ったんですね。23節で、そこで彼らは日を定めて、さらに大勢でパウロの宿にやってきた。パウロは神の国のことを明かしし、モーセの律法と預言者たちの書からイエスについて彼らを説得しようと朝から晩まで説明を続けた。ある人たちは彼が語ることを受け入れたが、他の人たちは信じようとしなかったと。でこれを午前の礼拝でお話ししました。イスラエルの望みというのは神の国が来るんだということと、モーセの律法と預言者に書かれているメシアですね、この方が来られることによって神の国が復興するということを説いてるんです。でそれがイエスなんだということなんですね。でパウロはですね、これもイエス様のスタイルを踏襲しています。イエス様ご自身が復活されてから、ルカの24章の27節で、イエスはモーセやすべての預言者たちから始めてご自分について聖書全体に書いてあることを彼らに解き明かされたということです。午前中少し話しましたけれども、それでも結構なね、あの十何分使ったけれども、朝から晩までいやかかりますよ本当に。特にユダヤ人は神様の言葉信じてますからね、あの聖書。だからもう隅から隅まで彼は話したに違いありません。そしてもそれであっても信じようとしなかったって言うんです。でこれもね午前中学びました。なぜか25節以降見ましょう。互いの意見が一致しないまま彼らが帰ろうとしたので、パウロは一言次のように言った。まさしく聖霊が預言者イザヤを通してあなた方の先祖に語られた通りです。この民のところに行って告げよ。あなた方は聞くには聞くが決して悟ることはない、見るには見るが決して知ることはない。この民の心は鈍くなり、耳は遠くなり、目は閉じているからである。彼らがその目で見ることも耳で聞くことも心で悟ることも立ち返ることもないように、そして私が癒すこともないようにということですね。これね、イザヤが召された時に神様に使わされる前にね、このこと言われたんですよ。でその時代はアハーズという王様で、ユダの国の中では最も悪い王様の一人でした。で聞かれることはないということを前もって言われたんですね。でそれを引用して あなたたちも今そうなってますよねということなんです。でヨハネもですね、ここを引用するんですね。このイザヤの書12章、福音書、ヨハネの福音書の12章の39節からですね、イザヤはまた次のように言っているので、彼らは信じることができなくなったのであると。で、主は彼らの目が見えないようにされた。また彼らの心を固くないにされた。彼らがその目で見ることも、心で理解することも、立ち返ることもないように。そして私が彼らを癒すこともないように。イザヤがこう言ったのはイエスの栄光を見たからであり、イエスについて語ったからで。ヨハネはね、イザヤが見たのはイエス様だったっていうのは、だから、あそこに出てくるイエス様は、これイエス様っていうか、主の御座は、実はイエス様ご自身だったと。こう言ってるんですが、こんなにも知識がユダヤ人の人たちには与えられているのに、なんで信じようとしないのっていう質問を受けたことがあります。これほどはっきりしているのになんで信じようとしないのっていうのは、見ようとしても見えなくなってしまっていると言ってもいいかもしれません。で、これはユダヤ人の指導者たちがこう拒み続けたことによって信じることができなくなってしまって、そして、そのユダヤ人たちの指導者たちによってこのユダヤ教が固まっていったので、まあ、その元にいるユダヤ人の人たちもイエスという名前を聞くと、もう、ああ違う違う、これは異邦人の神様だからというふうに拒んでしまうわけなんですね。でもどうでしょうか、これユダヤ人に限らなくて人間全般に言えることなんですね。確かな証拠があるのに自分のやり方とかあり方を変えたくないので、それを受け入れないとどうなっていくかっていうと、ちょうどギターをやってる人だと分かるんですが、どうですか、ギターやってるとさ、ここを硬くて無感覚にならないとできないで、弦つかめないですよね。何度も何度も押さえてるから硬くなっていくと同じように、そこにこうちょっと針を刺してもね、痛くないわけですよ。と同じように、この硬くなってしまうわけなんですよね。それで28節ですから、承知しておいてください。神のこの救いは異邦人に送られました。彼らは聞き従うことになりますと。でね、28節の次どうなってます？30節になってるでしょ。よく見てください、聖書で。これね、下の方に書いてあるんです。29節が、ね、28節から30節飛んでるんですけど、29節ね、下に書いてます、小さい文字で。彼らがこれらのことを話し終えると、ユダヤ人たちは互いに激しく論じ合いながら帰っていったということですね。やはり最後の最後も同じパターンだったんです。ユダヤ人に語る、まずユダヤ人に語ったのに、彼らが拒んで、まあ、一部は信じたけどね、受け入れたけど、拒んだので、だから異邦人のところに行きますと言ったんですね。これイエス様も言いました。このいろんな例えで、例えば王子の祝宴で、ご自身が王子ですね、招いたのにみんななんか用事で来ないと、だから大通りにいる招かれてない人を片っ端から集めてきたんだと。あとは農夫の例えですね、この、主人が、分け前をもらうためにしもべを送ったけれども、ボコボコに叩いて送り返されてくると。なので息子ならばっていうことだったんだけど、息子を殺してしまえば分け前がもらえるって言って殺しちゃったと。そして、その後で、この他の国民にね、それ与えられるんだって話書いてあるんですよ。で、この異邦人に、伝えるということをね、パウロははっきりと伝えたわけなんですよね。で、30節です。パウロは丸2年間自費で借りた家に住み、訪ねてくる人たちを皆迎えて、少しもはばかることなく、また妨げられることもなく、神の国を述べ伝え、主イエスキリストのことを教えた。これで終わりなんですね。丸2年ということはあれですね、出廷するまで2年間あららって感じですけれども、少なくともね、長かったですけれども。で、宿に泊まっていたところを自費でね、借りたわけですよ。で、訪ねてくるっていうのは、これは異邦人が多かったんでしょうね。だからユダヤ人の主だった人たちはもう、なんか激しく議論して帰っていっちゃったから、異邦人に向かいますって言ってますから、まあ、異邦人が多くいたんでしょう。少しもはばかれることなく、妨げられることもなかったと。で、神の国、それを述べ伝えて、イエス・キリストのことを教えたということです。 これがパウロの宣教で、イエス様が聖霊の力を受けると地の果てにまで私の証人になると言ったことであって、この続きをちょうど、聖火リレーのようにその日をですね、弟子たちへのパウロがしたことを本当に私たちも、携えてね行かなければ、いけないんだということが、分かるわけなんですですね。パウロの、ね、姿から本当にたくさんのことを学ぶことができました。どんな状況の中でも神は用いてくださいます。神は必ず証を立ててくださいます。そして、私たちはですね、これを本当に、見てくる必要があります。でこれでね、働きは終わるんですよ。歴史の部分が終わります。で次回ローマ人への手紙から延々とたくさんのパウロが書いた手紙を見ていきますですね。初めはローマですね、そして今到着しているところですよね。でその前にコリントからこれ書いてるんですけど、その前次がコリント人への手紙です。でコリントの人への手紙はエペソにいる時に書いてるのかな確か。でそして、その後でガラテア、ガラテアっていうのはアジアのところですね、通ってった時のガラテアで、エペソね、今言ったエペソのところで、こうやってパウロが書いた今度はね中身ですね、何を彼は教えて教会の立て上げのために教えていったのかっていうことを見ていきますね。今まで外側のねこれ働きを見てましたけど、今度は内側のこのどうやら立て上げのところですね、私たちの教会、その私たちの教会の立て上げのところになっていきます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。パウロがはばかれることなく神の国を述べ伝えてイエス・キリストのことを、話したという、そのように書いてありましたが、本当にこの働きの中に私たちもいることを覚えて、主よどうぞ私たちを用いください、聖霊で満たしてください。そして、あなたの、使徒の働きは、この使徒の教えを私たちが固く守ることによって、続いていくんだということを聖霊によって、それを忘れることなく、イエス様が戻ってこられる時まで本当に私たちが忠実なものでありますように助けてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。